日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリッテ上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。輸入車の主に、フェラーリやベントレ、ロールスロイス、ランボルギーニを扱っておりますが、フェラーリ系の輸入業者、正規輸入業者としては最大手のコーンズというメーカーといいますか、販売店がアジアで初めて、千葉に、専用のいわゆるサーキットコース等を備えた施設を作るということで、若干盛り上がって、一部の、ところで盛り上がっておりますが、その千葉の南房総市に作ります会員制ドライビングクラブ、ザ・曲がり川クラブというところを名前で、東京ドーム21個分に相当する約100万平方メートルの巨大な敷地に、サーキットのコースを作りまして、でそこにレストランや天然温泉などの施設も作る予定で、今現在進行中でございます。でオープンが7月、今年の7月に、オープンする予定でございます。でもう目と鼻の先の時間、期間で、総工費は約300億をちょっと超えるぐらいで、やっておるようでございますと。でいわゆる高級スーパーカーと言われる部類の、フェラーリだったり等を自分たちで輸入しておりますので、自分の車で、サーキットをコースを走ったり、温泉施設だったり、レジャーレストラン等の複合レジャー施設というところの感じで運営をしていこうというような話でございますと。でフェラーリ、いわゆるスーパーカーと言われる部類の車は、一般道では全然パワーがあまり余って、全く本来のスピード域といいますか、楽しむような、車ではございませんで、特に、フェラーリとかランボルギーニになりますと、基本的に車高が他の一般の車より低くございまして、コンビニに入るいわゆる縁石といいますか、歩道といいますか、そういうのも、乗り越えるといいますか、渡っていくにもかなり気を使ったり、いわゆるもう一個の有名ブランドとして、言われているポルシェという車は、基本的には街乗りできるスーパーカーでございまして、あっちも車高はそこそこ低いですし、パワーもいわゆるレース専用カーというものもありますので、いわゆるスーパーカーのトップ2と言われるようなメーカーの車でございますが、割とポルシェの方が街乗りに適している車でございまして、でフェラーリとかランボルギーニになると まあ、非常にこう街乗りするには面倒くさいと言いますか、取り回しが面倒くさかったり、まあ、後ろが全く見えなかったり、まあ、バックするにも屋根を、まあ、ランボルギーニの場合はガルウィングといって、上の方に上がるドアだったり、まあ、横に開いても、まあ、非常に後ろが見えない、非常にというか多分全く見えない状況になっていると思いますので、バックするにも非常に面倒くさいということで、ある意味特殊技能がいりますと。で、街中で走るにしても全然あまりあるパワーですので、本来の、面白いと言われる、車の領域には全然達しませんで、まあたまに、迷惑行為等で、いわゆる首都高と言われる、まあ普通に一般道ですので、そういうところで迷惑、まあ国産の、改造した車でも、迷惑行為としてニュースになったりしてますが、まあそういう感じのいわゆる迷惑者というところと一緒になる可能性が、結構な割合でありますので、まあ本来の車のポテンシャルをフルに発揮できるようなことをする場合は、いわゆる本気のサーキットと言われるところに行かなくては全くもって車のパワーが発揮できませんので、まあいわゆる鈴鹿や富士オートポリスといったいわゆる一級品のサーキット、いわゆる国際サーキットと言われるところでしか、まあストレートが長かったり、道幅が広かったりという本当のフルスケールのサーキットでしか結構もう、楽しむようなところではありませんので、まあそういうところをまあ、身内といいますか仲間内で、サーキットを貸し切ってイベントをやったり、して楽しむようなこともできるかなとは思いますが、まあ富士だったり鈴鹿だったり、イベントがそう簡単に組めるようなところでもありませんし、いかんせん、ああいう、トップクラスのサーキットをフルに貸し切るとなると、非常にお金がかかりますし、まあ人数で割っても非常に単価が高いと言いますか、かなりハードルが高い場合が非常にありますと。で、その点、ここの新しくコーンズが作ります、まあいわゆるレジャー複合施設は、全長が 3.5 キロ、まあ結構な広さの、長さで、上りが 20%、 下りが 16% という結構な、ワインディングロードといいますか、まあ峠、まあ結構なアップダウンがあるサーキットのようでございまして、で、おまけに全長が800メーターという長さのストレート、まあ、富士のストレートより若干といいますか、もう3分の2ぐらいの長さになるのかなという感じがしますが、結構な長さのストレートがあって、まあ280だったり300キロぐらい普通に踏めば出るような長さのサーキットは今現在作られているようでございますと。で、入会、まあ、いわゆる会員制の施設でございますので、入会金が6月までに入りますと3600万円。で、年会費が22万円 税込みでございますと。まあ、基本的にお金を、まあ、いわゆる小銭を持っている人しか、まあまあ、参加できない、まあ、少なくとも年間22万をざら、まあ、簡単に使えるような人で、まあ、多分、この入会金が3600万も、まあ、いわゆる一括で、支払うのが、まあ、多分普通なのかなと。で、そうやって、払ってもらって、まあ年、こういうサーキットだったりレストランだったり温泉施設だったりを楽しんでもらおうという感じの施設でのようでございますと。まあ、輸入、まあ、こういう高級の車を自分たちで持ってても、まあ、持て余すような状態で、まあ、で、おまけにこう、サーキット走行等をすると、まあ、非常に車に負担がかかりますので、まあ、使った、まあ、酷使した分、整備に回さないといけないですし、まあ、壊れる可能性も、結構な確率で、ありますし、使った分のタイヤだったり、まあ、負担が、いろんな部分で、かかりますので、まあその分も、サーキット一回走るたんびに、まあ整備費等で、非常にお金が飛んでいくような、まあいわゆる本当に溢れ、銭で、やる、まあ、本当の娯楽と言われる部類の人しか、まあ、参加できませんので、まあ、多分外からも多分見えないような感じになると思いますので、まあ、音が近くにまで行ければ、聞くことはできるのかなという感じがしますが、まあ、そこまでして、人様の走っている音を聞くっていうのも、まあ、そんなに面白いもんでもないのかなという気がしておりますが、まあ、まあ自分、その、走っている、車のオーナーさんが自分で YouTube だったり、配信だったりで、走っている姿を映しているのが、まあ、許可が降りるかどうかわかりませんが、まあ、そうやって、まあ、結構ハードルが高いプライベート空間ではございますので、難しいかなとは思いますが、まあそうやって、お金持ちで車好きで、その車のポテンシャルを十分に発揮したいという、要望が、まあ、結構なところから上がってたのではないかなと。で、まあそうやって300億でも結構な人数集まれば、まあ日本人だけではないですし、まあお金さえ払って、まあちゃんとマナーだったり、そういう社交的なところをできる人であれば、まあ歓迎、コーンズからも歓迎されるでしょうし、まああんまりマナーの良くない人だったら、まあいわゆる出禁扱いになってすぐ、ダメですよと言われるような感じがしますので、まあそこそこ安心して、マナーのいい人は参加できるんではないかなと。まあ一回ぐらいこう映像とかで、メディアかこの車雑誌かなんか分かりませんが、紹介してもらえるといいかなと思っております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。